アキラレディオ与論島へは下回り。さあ始まりました、アキラレディオ与論島へは下回りでございますけれども、さあね、フィリップ・ベイリー、フィル・コリンズ、ね、イージー・ラバー、懐かしいですけども、まあ、アース・ウィンド・アンド・ファイヤーの、ね、ものすごいファルセット、高音のこのフィリップ・ベイリーがね、5月8日誕生日ということで、まあ、今回収録ですけども、まあ、あと、ね、バンヘレンのドラム、アレックス・バンヘレン、はい、結構5月8日って多いみたいですね、おめでたいでございますけども、オープニングテーマとね、オープニングしゃべりしておりますけども、まあ、5月8日、まあ、私は沖縄住んでましたから、世論でもおなじみの深い、いわゆるゴーヤ、ね、ゴーヤでございますよ。まあゴーヤーなんじゃないかってね、人の名前もですね、まあスーズーとかミーカーとかこう伸ばすのがね沖縄なので、ゴーヤーっていうのは全国的にで、まあ、メニュー表でもねゴーヤーって伸ばしてるねことが多いです。NHK の連続テレビ小説でもですね、ゴーヤーマンですからね、ゴーヤーマン、ゴーヤーマンじゃないですね、まあいいんですけど、まあ、今回喋ってるのはですね、アキラレディオ、前回のですね5月3日4日の銀座通り感謝祭、前回ですね、はい、まあ川端明&ゴールデンはいたんで、こちらのライブ音源の方を紹介させていただきました。皆さんね、ティダ、そして銀座いかがだったでしょうか、といったわけでございまして、まあね、今回もね紹介するんですけども、まあちょっと趣向を変えまして、はい、まあ私アキラレディオね、ラジオの他にですね、川端明の YouTubeアキラチャンネルもやっておりますので、今回銀座通り感謝祭に関してはですね、ちょっとダイジェスト的にですね、全部ではないですね、まあお客さんのものですから全部見せる、まあ最近外国のライブなんかも、まあこの間ちょっと見ましたけど、ガンズ&ローゼスなんかもね、もう全部丸々誰かが映したやつをもうそのまま YouTube に上げてるっていう、まあそういう手法ですけども、まああくまでまあダイジェスト、うん、ああちょっと失敗したなとかミスしたなっていうところをね、まあわざわざね上げる必要性もねあんまり感じてないっていうのもねありますけども、まあ、とにかくまあ楽しかったっていうのは前回、伝えさせていただいたと思いますけども、今回はい、銀座通り感謝祭2025エピソード、前回0ですからね、エピソード1と、なります。はい、まあ基本ね、話がちょっと重複してるかもしれないけど、YouTube でも説明しようとは思うんですが、まあ、我々のバンドも含めて、まあ、いろいろね、カラオケ大会のこともね話しましたし、アキラレディを聞いて、そしてスタンド FM ですね、で YouTube も見るとですね、2度おいしい3度おいしいっていう風にね、ぜひぜひ銀座通りのゴールデンウィーク、ね、感謝祭の雰囲気をね味わっていけるいただけるのかななんていうふうに思いますけども、はい、まあ私にとってみれば、まあ2日目はまあね自分が歌ったっていうのが特にやっぱりもちろん一番思い出というかね印象に残ってるんですけども、はい、今 与論中学校ね、吹奏楽部のサポートをやっているサポーターとしてね、地域サポーターとして、やってるもんですから、それこそあら、ね、曲がジャーニーセパレートウェイズっていうことで、まあすごい関わってですね、ある意味今回一番充実してたなというふうに思いましたね。まあ高校のね、吹奏楽部も含めて人数そんなに多くないですけども、今回ね与論中学校も1年生が7名入りまして、そうですね、まあ中高吹奏楽部でトータルでやって、小袋のねつぼみも歌唱指導したりですね、まあ、これに関してはもっと詳しくはですね、まあ、これからコンクールもあるのでノートに書きたいなんていうふうに思ってるんですけどね、いろいろやりすぎてなかなかノートも進んでないですけども、まあでも何年か前ね吹奏楽部にやっぱりね関わったらノートのを見てるのがその層っていうことなんですかね、まあちょっといまいちリサーチできてませんけども、まあ結構ね主婦の方とか女性の方とか、まあいろんな方がゆっくり見てるっていうのがノートのイメージで、結構そのいいねがつくのがですね、自分のそのバンドの振り返りとかっていうよりは、地域で与論島でそういうね地域サポーターやってますっていうところのね、で大会の写真とかをね載せたりすると割合反応がいいっていうことで、はい、まあ、これも YouTube にも上がってるんで、まあ、調べてもらうか、私毎月11日ですね、まあ、1月11日生まれなんで11がつく時に何かしら音源をね、アップしてるんですけども、今度も、5月の11日、ちなみにザ・コブラ・ツイスターズ、まあ、相方というか相棒でありますね、長年、一緒にやってきたというか今でもやっている、相馬刑事、彼の誕生日でもあります。私は1月11日なんですけど、まあ、11っていう日時を自分にとっての、まあ、歌の日じゃないですけどね、歌の日はビギンか、音楽の日っていう風にね、決めて、それでいろいろ発表できればななんていう風に思っておりますが、さあそしてまあね、YouTube それで見てくださいということでございまして、まあ、今回はね前回も言ったと思うんですけども、一人一曲でね、選びまして、でそのヨッタンが、まあ、リンダリンダ選んだから、まあ、銀座銀座にしたとかね、あと、まあ、ドラムの小高隆が花咲君をねザ・コブラ・ツイスターズの曲選んでくれたり、まあ、自分はサザンオールスターズの愛しのエリー、これからねライブの音声ちょっと乗っけようかなというふうに聞いたんですけども、その日なぜかね愛しのエリーね唯一のバラードなんだけどね、ちょっと走ってるんですよね、これちょっともったいない、 YouTube で確認していただければわかるとは思うんですけども、だからリハーサルの音源にします。はい、ちょっとこういう雰囲気だよっていうのリハーサルの音源をあくまで、まあ、あと野外のステージでね、スマホで撮ってるから、まあちょっと聞こえにくい部分もあったりとかもするので、まあ、こういう風にやってたんだよっていう雰囲気をね、聞いていただければというふうに思います。そして、ギターの吉田和崎、彼はですねエアバンド、ゴールデンボンバーがガチで大好きですからね、この川端明も含め俺らをエアバンドにねしようということで、めめしくてね歌いましたけど、 今回の川端明、ね、ゴールデンウィーク GW、ゴールデンウィークじゃなくてゴールデンワイタンデー、ワイタンデーは、世論の方言でびっくりしたなですけども、はい、ゴールデンワイタンデーは、まあ、これはゴールデンボンバーの、ね、振りだったわけでございます。はい、といったわけで、まあ、最後ちょっとね世論号もね聞いていただこうかなと思って、その世論号のね終わり方なんかもねちょっとびっくりしちゃうようなね終わり方なんで、はい、しばらく何曲かね、まあちょっとダイジェストみたいになりますけども、ライブの曲を聴いてもらって、それでまたちょっと、トークに戻りたいというふうに思います。はい、それではエピソード1、銀座通り感謝祭でございます。どうぞ。
Oh, keep watching. さあ、よったんたかし選んでね、次はいよいよ私川田の選曲です。自分の曲じゃないね、自分の曲じゃない、私は小学校の時にですね、卒業後のなんかクラス会で歌ったんですよね、大好きなサザンオールスターズの、ね、歌を歌ったんです、はい。まあ、同級生大体弾いてましたけど、まあ、それはいいんですよ。この中にあの島の外からあの島外からいらっしゃったという方はいらっしゃいますか。手を挙げて、あ、ありがとうございます。沖縄ラブですよね、はい、近いですよね、島外からありがとうございます。はい、そしてこの中にエリーさん、もしくはエリーさんという方いらっしゃいますか。いない。深津エリーも石田エリーもいない。いないですね。あ、よかったよかった、うん、その人に向けてあのね、ガチで歌おうかなと思っていたんですけど、いないんですね、はい、誰か隠したなと思って、リエさんはいると思うんですけど、はい、それでは私を歌います。はい、まああの、ほんとね、あの一番最初に歌ったのは三河祭り、3歳の時にどんぶりこの頃だったんですけどね、飛び入りして、でこんな大人になっちゃいましたけども、まあ、水子の魂でね、あの、まあ今世論グッドボーイズってあの少年野球が、私もリトルリーグ、中学高校と野球部だったものですから、野球頑張ってるね、あの子たちがいるということで、ぜひ寄付していただいて、あのうちはね、あの300円で買えるみたいな、ありがとうございます。ありがとうございます。世論もね、スポーツも音楽も盛り上がっていこうと思います。それでは参りました、愛しのレイラ。ボケたボケたので、愛しのエリーです。ありがとう、ピザドリー川端明ランド、ゴールデンボンバーでやったゴールデンワンタイムです。ありがとう、
ありがとう。
アンコール、アンコール、アンコール。
お、俺の、俺のアンコール。
いや、違
った旅から旅へ、旅ならそう、よろんげ
レディオ与論島ヨガ地下があり、さあといったわけでございまして、まあ、本当ダイジェストですけども、はい、聞いていただきました銀座通り感謝祭。聞くとですね、あの愛しのエリーのね、小学校の思い出だったり、まあね、なかなか MC もまあでも時間がね30分で、この21時夜のね歩行者天国が解除されるのがですね9時なもんですから、午後ね、で6時スタートでしょう。 これはね結構まあいろいろ話も打ち上げでも話したんですけど、まあみんな時間すごく守ってくれて大丈夫なんですけど、ちょっとギリギリになっちゃったりする場合もね、あったりするんですけども、はい、聞いた通りね、司会も言ってましたけども1分オーバー、ということで、まあでもねちゃんとね作戦があったんですよね。さあその作戦というのはですね、まあさすがにゴールデンボンバーはね、あの良かったですよ、楽器弾かなくてねあんまり動くっていうのはね、なんてね、大変なことか分かりました。まあ、歌はちゃんと歌ってるんだけど、まあね、ある意味ね、ある意味というかゴールデンボンバー尊敬しましたよね。そうブルーハーツよりも疲れたっていう、まあ、疲れたっていう普段ね、まあ、動いたっていうことだと思うんですけども、PA をやってくれた、幹事君、お世話になっておりますけども、仕込んで、ちょっとマイクの調子が悪いですね、仕込んでくれた、はい、アンコール、このアンコールがゆっくりだと時間通りね終われないっていうのがね絶対出てくるなというふうに思ったんで、あのオンマイクでアンコール言ってもらいました。さあそしてもう一つは、はい、曲はねあのちょっと短くすることはできないんですよ。実は途中でね切ったりとかね、まあ、リハーサルではよくねリハーサルの時間がないとねこう尺をこう尺っていうんですけどね、曲の長さをね短くしたり、1番を歌ったら2番を全部飛ばして最後の方だけやるとかね、そういうことはやってるんですけど、ライブじゃなかなかできない。それでその前日のですねキャッチ&リリースがあのそういう風にして1曲できないっていうのをね聞いてて、まあちょっとかわいそうですよね。それも押してセッティングとか、悔しい思いをね、したというのもあったんで、はい、私川畑が考えました作戦、はい、PA のね、まあ、フェーダーっていうんですけどボリューム、あれをですね要は自分が時計見ながらこうタイムキーパーみたいにするのってちょっとかっこ悪いっていうか恥ずかしいじゃないですか。ロックバンドの人もちろんテレビ収録の人たちも いますけど、だいたい昔の歌謡曲だったらものすごい曲早くして長字合わせたりね巻いたり、話を短くしてさっと曲に行かせたり、なかなかあの大変なねことをやってるなと思うんですけども、時計は見ない。だからアンコール与論号だからサクッとアンコールで与論号に入って、PA の幹事にね9時になったらもうボリューム絞ってくれとね、それがね最後ねあの私の歌とかパーパーパーパーパーがね聞こえてないんですよ。ちょうど1分超えで、それでねでもドラムっていう楽器は特性上というかマイクで拾わなくても生音が鳴ってますからドラムは鳴ってたと思うんですけども、司会のマイクはねあのもちろん交通整理だったり終わったよっていうことで活かしてたんですけど、あとはギターはやっぱりアンプから鳴らしてる場合は、まあ、聞こえましたけど、これなかなかねいい感じというかあの使える作戦だなと思ってね。昔あの花見とかでねまあダチビンっていうねすごい東京の高円寺ですごい熱いライブ花見にねものすごいでっかいアンプをね押し込んだりとかする居酒屋さんがありまして、まあ今でもお世話になってますよ。12月もライブやりましたけども、そうするとねうるさいっつって引っ込み抜かれるんですよね。まあ他の人たちはお酒飲んでたら結構バンドで盛り上がってくれるんですけども、その公演を管理されている方とかはね、あもちろんですよ、はい、それはもうそんなみんなが来るような花見でねそんな引っこ抜かれたやつがうるさい演奏したらね、それはまあ絞ってって言ったらね、まあ、絞ってって言っては、まあ、あんまり聞くような感じにもなってなくて、はい、炎の居酒屋って言われてるぐらいですからね。 まあそんなことで、そうじゃなくて、じゃあもうって言ったら、もうある時間とか苦情が来たらね、ボリューム完全絞っちゃって生でやればいいんじゃないかっていうのはね思って、それがあの感じだったんですね。はいはい、って言ったわけでございまして、また今回もですね、うん、結局やっぱりいろいろ言いたいことがあったりとかして、はいね、ぜひ皆さんに覚えておいてほしいのは、銀座通り感謝祭の映像を撮りましたんで、ダイジェストで YouTube、 今5月11日にの11時、午前11時に上げるように、日夜、編集作業をしております。はい、そしてですね、まあ新曲の制作も結構やっておりますし、また開けられるようでいろいろ届けられるんじゃないかなというふうに、思っております。はい、結構4月からも含めて、うん、いい感じで上り調子ですね。はい、結構なんて言うんでしょうね、うん、ハイボルテージ、ね、ACGC 的に言うには、ね、ハイテンションなんですよね。まあ、あんまりね寝なくても大丈夫っていうね、朝からね、グランブルーとか、3時間近く、ね、の映画見たりそれは、大丈夫か、仕事に影響を受けないかとかってあるんですけども、まああるんですよね、年にそうやってすごく早起きできて調子がいい時ね、これはだからちょうどこう蛇口がこうひねられていっぱいこう水が出るっていうかね、まあ、泉が湧いてるような状態なんだろうなと思って、そういうの人間にとってねこう周期があると思うんで、まあ、私も、このなんか決まったようなんだけど、この月はかなり乗ってるな、曲がいろいろできるなとかって思ったり、この曲この時はライブとかがね、まあ、1月はちょっとね、風邪で喉をちょっと痛めて声出なかったりとかして、まあ、悔しい思いもしたんで、まあそういうね、皆さんも自分の暮らしや生活にも周期があるなんてこういうふうに思ってたらね、いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、私は結構音楽のことをいろいろ言ったりとかするんですけども、私をフォローしてる方とかは、本の紹介とか、まあ自分もフォローしてますけど、朝ね、ためになる話とかね、朝週間のおすすめとか、まあ、YouTube でも結構ありますけども、まあいろいろあるじゃないですか、ジャンルね、美容ね、健康、ダイエットね、音楽いろいろありますけど、まあお笑いもありますけども、まあいろんな中ですね、それがまた自分的にこう合わさればねいいなというふうに思っております。はい、リック・ベンソン監督のグランブルー完全版、久しぶりにですね見ました。海の話ですけど、またこういう映画の話とかね、本の話、日常、そしてアキラニュースもですねお送りしたいというふうに思っております。さあ、マドンナのイントザグルーヴがね、かかりまして、もうすぐ、30分ということで、はい、アキラレディオ、エピソード0から続く、エピソード1はですね、はい、今回にてまた終了でございます。まあ、ゴールデンウィーク明けてまた夜はね、ちょっとまだ梅雨入りしてなくても、週末からちょっとね、梅雨入りするのかななんていうふうに思っておりますけども、雨が多いですけども、はい。雨こそですね、ラジオ日和ですから。まあ、そんなことないか。まあ聞けますけど、はい。まあまあ、こう、収録したりね、生放送したりする、まあ私なんか、そういうラジオで喋って、パーソナリティっていうか DJ というか人間にとってはね、うん、今日好都合っていうかね、雨がねいろいろこうわーって歌ったりなんかしてもね、ちょっとね和らげてくれるっていうね、そんな思いがあります。はい、といったわけで放送も30分、超えましたんで、また、お会いしようというふうに思います。さあ、グレーンフライのヒートイゾーンを聞きながらでございます。さあ、それではまた会いましょう。やっぱりリバーブかけて終わるかな。 アキラレディオでした。バイバイ。